皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第12課のテーマは伝えるに値するメッセージ。暗証聖句はヨハネの黙示録14章6節と7節です。口語訳聖書でお読みします。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。黙示録14の6、7。聖書はイエス・キリストの再臨に関して約1500回も言及していると言われています。新約聖書中25節に1回の割合でそれが見られ、旧約聖書においても再臨に関する言及は初臨に関する記述の8倍もあるそうです。つまり聖書は再臨の約束を非常に大切にしているということがよくわかります。特にヨハネの黙示録は再び来られるイエス様にこの世を備えさせるために書かれた書でもあります。それは再臨が目前に迫っているこの時代を生きる人々に対する緊急メッセージでもあるのです。今週は黙示録のメッセージ、特に三天使のメッセージに焦点を当てて、私たちの使命について学んでいきたいと思います。日曜日のところをお開きください。アモス書3章7節にこう書かれています。誠に主なる神は、そのしもべである預言者に、その隠れたことを示さないでは、何事をもなされない。そして、黙示録1章1節にはイエス・キリストの黙示、この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すためキリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものであるとあります。歴史を通して神様はこれから起こる出来事に人々を備えさせるためにあらかじめ預言者を通してメッセージを語り続けてこられました。特に聖書の最後の書である黙示録は、人々を再臨に備えさせるために大騒動の歴史とその本質を解き明かし、救い主なるイエス・キリストの勝利を明かししています。月曜日のところをお開きください。ホワイト夫人はこのように書いておられます。世界の歴史が近づくに従って最後の時代に関する予言は特に研究すべきである。新約聖書の最後の書には理解しなければならない真理が満ちている。黙示録をもっと詳しくもっと熱心に学び、その中に含まれている真理をもっと真剣に述べ伝えねばなりません。この真理は終わりの時代に生きているすべての人に関係があります。神様は黙示録を通して2つの招きをしておられます。一つは神の愛を知り悔い改めて神のもとに帰ってきなさいという招き、そしてもう一つは救われた人々がバビロン、つまりこの罪の世界にとどまっている人々にキリストを明かしすることによって人々が救いを受け入れキリストの再臨に備えるように導きなさいという招きです。これが私たちに与えられている使命です。火曜日のところをお開きください。ではそのメッセージとは具体的にどんなものなのでしょうか。それが黙示録14章にある三天使のメッセージです。黙示録は 14章と15章を境目として前半と後半に分けられます。前半は終末を前にしての警告と訴え、後半は終末の到来とそれに伴う出来事の描写になります。ですから14章にある三天使のメッセージは聖書全体を通しての最後の訴えであるということが言えるわけです。14章の6節を読んでみましょう。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて。永遠の福音とは、この地上に罪が侵入する前、エデンの園が作られる前から立てられていた救いの計画です。ですから、三天使が携えてくるメッセージとは、恐ろしい裁きのメッセージではなく、喜ばしき救いのメッセージです。水曜日のところをお開きください。この第一天使のメッセージの内容が、次の7節にあります。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。神を恐れ、神に栄光を着せよということは、私たちの生活のすべてにおいて神を第一としなさいという訴えです。副読本の105ページにはこのように解説されています。神を恐れることは私たちの態度について語っています。神に栄光を期すことは私たちの行為について語っています。神を恐れることは私たちが考えていることと対応しなければなりません。神に栄光を期すことは私たちが成していることと対応しなければなりません。神を恐れることで、神を私たちの生活の中心とする内的献身の歩みが伴うようになります。神に栄光を期すことで、私たちの内的確信が深まるごとに、あらゆる行いにおいて、神を褒めたたえるライフスタイルに変えられていきます。私たちは神によって作られた被造物であるということを認めるとき、神を恐れることを知ります。神を恐れることによって私たちは自分の義ではなくキリストの義に生きるようになります。キリストの義によって覆われなければ、私たちは最後の裁きを通過することはできないのです。神の裁きの時が来たからであると言っていますが、2300日が終わる1844年以降、世界全体が大贖罪日に入りました。厳粛な裁きの時が文字通り来たのです。ですから、今このメッセージを発信することは、神の民に委ねられた厳粛な務めです。特に、第一天使は創造主である神を礼拝せよと呼びかけています。創造主を覚えるということが礼拝の中心となるわけです。ですから創造の記念である安息日が重要になってきます。安息日は神の創造の権威の永遠の印ですから、サタンがこの安息日を攻撃してくるのは当然のことです。安息日を忘れさせれば、神との関係を壊すことができることをサタンは知っているからです。ここに大総統のポイントが見えてきます。興味深いことに、神の創造を否定する進化論の波が世界に押し寄せてきたのは1860年ですが、神様はこの同じ年、予言されていた通りにセブンスデーアドベンチスト教会をこの地上に誕生させられました。アドベンチスト教会は大総統の中から生まれてきた使命を持った そのような教会なのです。木曜日のところをお開きください。14章8節は第二天使のメッセージです。また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りのブドウ酒をあらゆる国民に飲ませたもの。バビロンについてテキストの86ページにこう解説されています。黙示録の中ではバビロンという言葉が人間の技、人間が作った伝統、誤った教理に基づく偽りの宗教制度を表しています。バビロンはイエスと彼の罪なき生涯よりも人間と自分の義、正しさを称賛し、神の命令よりも人間の宗教的教えという命令を優先します。このバビロンは人々の心を創造主から離れさせるために日曜日という偽りの安息日を作り出しました。人間が作り出した日曜日か、聖書が示している土曜日かという問題は単なる教理論争ではなく、私たちの永遠の運命に影響を与える試金石となるのです。こうして見てくると、セブンスデーアドベンチスト教会は数多くあるプロテスタントの単なる一教派ではなく、黙示録14章にある神の最後の招きと警告のメッセージを伝えるために生まれてきた教会であるということを忘れてはなりません。私たちはこの終わりの時代にキリストを証しするために召されたのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちはカトリックの人々に対してどのような態度を取るべきでしょうか。以下のホワイト夫人のメッセージを読んで考えてみましょう。使命を伝える場合、他教会に対してローマカトリック教会に対してすら個人的な攻撃をしてはなりません。我が教会の牧師たちは感情に任せて不法の秘密を公然と非難したり暴いたりしてはなりません。これらの問題については沈黙が雄弁です。相手を非難するよりも真理の正しい面を示すべきです。誰かを攻撃する目的のために神がはっきりお示しになったまっすぐな道から離れることがあってはなりません。その攻撃は多くの害を与えるだけで何の益をももたらさないでしょう。それは多くの人々の信仰をもみ消してしまうかもしれません。第2番目、三天使のメッセージは今のあなたの生き方とどう関係がありますか。なぜこのメッセージは現代の人々にとって重要な意味を持つのでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。